ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。津田さん、はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
先週は、4月の末、大型連休ゴールデンウィークの頭にですね、4月27日28日にここ海の見える放送局のすぐ近くハーバーランドにて、高浜岸壁ですね、ハーバーシネマという野外映画上映、屋外で神戸の空と海の風も感じながら、小さなお子様やペット連れと一緒にでも楽しめる、そんな楽しいイベントがありますという情報とともに、
はい、
屋外で映画を楽しむ発祥とはみたいなお話で、ドライブインシアターの
そう
お話を、ちょっと甘酸っぱい恋の話をちらっと垣間見せていただきながら
そうですね、
お伺いしたんですけれども、私はしてないな、そんなデートと思いながらその、まあ、078、フィルム、そしてハーバーシネマのこのイベントなんですけれども、はい、改めまして4月27日土曜日、28日日曜日、ハーバーランド高浜岸壁にて、誰でも屋外で素敵な映画と出会えるという、野外映画上映を行います。これ映画の上映だけではなくて、様々なイベントもお届けするんですけれども、先週は、上映される映画についてね、27日は、ジュリー&ジュリア、そしてジュラシックワールド炎の、ごめんなさい、27日はジュリー&ジュリアとベイビードライバーですね。28日日曜日がシェフ三つ星フードトラック始めましたと、ジュラシックワールド炎の王国とお届けするというお話があったんですけど、イベントとだけ言っていたんで、どんな内容なのか気になってる方もいらっしゃると思います27日の土曜日にですね、実はお昼の1時から神戸で大規模なロケが行われました。水谷豊監督、俳優というイメージが強いと思います。相棒と、ね、はいはい、いうイメージが強いと思います。水谷豊監督の第2作目、ひき逃げ、最高の最悪な日。こちらの作品は5月10日の公開が待たれているわけですけれども、それに先駆けて、高浜岸壁の078フィルムのステージには、重要な役どころを演じた中山真生さんと石田芳志さんがスペシャルゲストとして登場してくださいまして、作品の見どころをトークショー形式で語ってくれるという豪華なイベントも予定しているんです。
すごいね、
これね、まだ公開前にちょっといろんなお話を聞けるっていうのも、はい、映画館で映像と出会う時の醍醐味が変わってくるので ね楽しみだと思いますけども、津田さんはこの水谷豊監督のひき逃げ、最高の最悪な日、神戸のロケに足を運ばれたと。
そう、見に行ったんですよお願いして
あ、そうなのね、
神戸フィルムオフィスの方とともに、
はい、
あの神戸大学でロケがありますと、はい、であの見に行きませんかって言っていただいて、見に行かせてもらったんですけどね、で、その神戸大学のちょうど正面玄関のところが多分警察かなんかに多分変わってるはずなんですよ、
はいはい、
で、いろんなシーンが撮られてましたけど、水谷豊さんね、どんな風に監督演出してはるのかなって、すごいそれが気になってたんですけど、ものすごいね、頭の中に全部のシーンのつながりがもう多分できててね、ここからこういう風に歩いてきて、でここで止まってこういうことを言って、こっからこう目線をこうして、ああしてこうして、こうやって向こうへ歩いてくださいって、すっごい細かい指示を出しはるんですよ。
自分が全ての役を演じられるぐらい細かくもう構築されてるわけです、
ね、やっぱり俳優さんやからっていうのもあるかもしれないんですけど、監督によってはもう俳優でお任せとか、そこはどういう風に演じるのっていう人もいるらしい、はい、大森和樹さんなんかは全部お任せしといたら俳優が全部やってくれるっておっしゃってたんで、そういう監督もいるんですよ。で違うなと思ったら修正するみたいな、はい、でも水谷さんはものすごくその辺が克明に自分の中で多分終わりで、すごいこう演出してはりました。かっこよかったわもうおばちゃんみたいになってるけどほんまにかっこよかったです。
いやでも前にこの作品 のロケのご紹介をフィルムオフィスさんにしていただいた時も、あの脚本もね、はい、水谷さんが描かれてるっていうことで、もうその世界観から俳優のまあ表情を 動きまでもう全て、もしも自分が何通りもの人間になれるんだったら水谷豊さんだけで完成するぐらい細やかに全部出来上がっているっていう、う
ん、それは分かるけど、岸辺一徳さんがその時ロケしてはったんですけど、はい、あのベテランの岸辺一徳さんに本当に細かく演出されてたんですよね、うん、
それがどんな風に出来上がるか楽しみですよ ね、
すごい。だから神戸の景色が何がどこでどういう風になってるかっていうのがすごい楽しみ。でちょっと聞いてください。
あ、どうされたんですか
私もちょっと出てるかもしれない。
ごめんなさい、ご紹介間違えました、シネマパーソナリティ女優の津田直美さんが今夜のゲストです。
津田でございます。
出てはるの？
ね、うんうん、見てたんですよ、はい、そしたらね、助監督がね、ちょっと出てもらいましょうかって、マジですか、いやいやいやとか言いながら、めっちゃこうなんか足は前に前に前にみたいな、いやとか言いながら、うん、でもうめっちゃ化粧とか直して待ってたんですよ、はい、そしたら50人ぐらいの群衆のシーンでなんか犯人がバーって出てくるシーンでね、
はい、
犯人がそのなんか何あの車あるでしょ、あの犯人が乗っていくなんとか車っていうの、護送車、
はいはい、
護送車に乗っていくシーンで、うん、その犯人に対してバカ野郎とかなんかそういう風に罵声を浴びせるっていうエキストラの人がいっぱい来てたんですよ。
なるほど。
その中の一人として入れてもらって、エキストラの人のもう本気ぶりにちょっと圧倒されてしまって、もう本当にバカ野郎とか、なんかほんで、あのなんていうんですか、携帯で写真を撮るとかやってくださいとか言われて、
うん、
あの、
うんうん、
野獣馬、
はいはい、
なんか演技とか本当にしたことがないからもうめっちゃぎこちないんですよ。その携帯持ってもなんか、いや私今女優なのかしらとか、なんか変なほらなんか変な感じになってきて絶対映ってないと思う。
私探します。5月10日からの全国公開
50人ぐらいいたからな
水谷豊さんが細やかに演出されて作り上げた神戸のロケ地がたくさん映ってる、はい、神戸が映ってる中で津田直美を探せ、
邪魔をしたっていう一番前に並びなさいって言われたけど、うん、意外とちょっと私あかん子で弱気で、
あらら、
3列目ぐらいにちょっと微妙に後ろに下がっちゃったりして、エキストラの人って本当にすごいなって私尊敬しました。ずっと待ってらっしゃって、うん、何時間も、
うん、
で、今からじゃあ撮影ですよ、リハーサルですよって言ったら、もうその人になりきりますよね。
いや素晴らしいですよね、うん、あのちょっとだいぶ作品の質が変わるんですけど、大怪獣逃げろっていう、はい、
なんかどなたかが作ってらっしゃった方おられましたね
我々のチームもちろんラジオ関西さんも含めてですね、みんなに、まあ、初めて一人も映画人が入らずに映画を作るっていうのをした時も、ニゲロンが神戸港から現れたっていうシーンの時に、うん、そのまあ逃げ惑う神戸の方々っていうのをフィルムオフィスさんにもご協力いただいて、あのエキストラ、
うん、
この日この時間に来ていただけませんかってご参加いただいたんです、はい、もう本当にあの神戸の街の方っていういろんな年齢の方、うん、若いお友達同士の方も親子の方もね、なんか人生の先輩のような男性の方もたくさんいらっしゃる中で、え、怪獣ほんまに来たんかなっていうくらいの何度も繰り返すんですけど、はい、なんか感動して私も足がもつれるぐらい、うん、逃げんなっていう気分になるぐらい、
本当エキストラの方ってね、
はい、
尊敬します。
すごいですよね。
もうあかん、私全然人生勉強足りひんと思ったの時もっと映画のことも勉強せんとって本当に反省したんです。
うん、でもそのまあエキストラの方も含めていろいろなその映画人の方々が、うん、まあ、監督の方とかが、まあ、神戸フィルムオフィスという素晴らしい会社があるのももちろんなんですけども、神戸のロケ、神戸で映画を撮るのはとてもいいよって言っていただけるのとかってすごく嬉しいですよ ね、
神戸ってやっぱ海とね、
うん、
山が近いっていうのがあるって、前にあの踊る大捜査線でね、本廣克行監督が一昨年かな、
はい、
078にいらっしゃってトークショーされた時に、
はい、東遊園地でね、
あの時本廣さんと篠原哲夫監督がいらっしゃってましたけど、あの本廣さんはそうおっしゃっていて、
うん、
あと神戸にはものすごく信頼できる人たちがいるので、
はい、
僕は神戸でロケをするのが大好きだって、 それはもちろん神戸フィルモフィスさんであったり、でそうやって出られるエキストラの方であったりとか、やっぱその神戸という街全体が作り上げたものと人が作り上げたものが映画にはものすごくなくてはならないものなんだみたいな、めっちゃ嬉しいこと言ってくださってて、
いや本当ですよね。ね、なんか映画でまた改めて映っている神戸の風景にこう魅了されて、神戸の街をゆっくりと歩くとか ね、でなんか自分が何かしたわけじゃないのにこう神戸の街が映っていたり、そういう方々がたくさんこう出ていたりとかすると誇らしい気持ちになったり、そう
めっちゃ誇らしい、
うーん
しますよね、知ってるっていうのを心の中であー知ってるあそこみたいな
、まあ、私はとりあえずはひき逃げ最高の最悪な日で、最高の津田さんを探したいと3列目ぐらいってヒントをいただいたんでね、赤い服着
てよかったとかもういろいろ思いましたけど目立つのが勝ちみたいな思ったけどね。
いやいや、ぜひともね、はい、いろんな形で、まあ、そのイベントという切り口で言うと映画館に映画を見に行くだけじゃなくって、まあ、作り手の方とか出演されている方とか、うん、いろんな方の、まあ、トークであったり側面も見ることができるので、
はい、
映画を楽しむ深みがね増すと思いますんで、
う
ん、
そうですね、
はい、ぜひとも皆さん、078フィルム、そしてハーバーシネマですね、クロスメディアイベント078は今年で3年目を迎えまして、また華やかにさまざまな会場でお届けしますので足を運んでいただきたいと思います。ハーバーシネマは4月27日土曜日、28日日曜日に、ハーバーランドの高浜岸壁に大きなスクリーン立っているのでね、うん、すぐに見つけることができると思います。ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティ女優の津田直美さんにお話を伺いしました。津田さんありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はいつも宝物のような大切な作品をご紹介してくださいます菅野孝也さんにお越しいただきました。菅野さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
毎回ね、どんな作品がこう箱の中から出てくるのかなって楽しみにしてるんですけれども今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。はい、
今回イギリスのコメディ映画、コメディドラマになるのかな、うん、僕たちのラストステージという作品になります。
コメディという言葉ですけども、ラストステージという哀愁も感じる、うん、そんな作品のタイトルですけども、どんな作品でしょう。
はい、世界中から昔々愛されていたコメディコンビがいる、お笑いコンビがいるんです、ローレル&ハーディ。彼らが晩年になるんですけど、うん、そのイギリスにツアーに行こう、ホールツアーに行こうっていう話なんですね。
はい、
でイギリスにホールツアーに行くんですけど、昔はねその映画、コメディ映画とかで大ヒット連発の売れっ子だった2人だったんですが、
うん、
だいぶ時間も経ってしまったので、かつてのお笑いコンビっていうになってしまったので、
はい、
じゃあイギリスのこう地方とかのホールを回ってこうツアーをしていこうって思ったら、もうイギリスではっていうか、その田舎の方では忘れられたコンビになっちゃったんですね。え、ローレル&ハーディーって死んだんじゃないのみたいなな
るほど、そこまで伝説、ちょっとそっくり
さん、えらい似てるわねみたいな、
へ
ー、そうなってたんですけど、いや実は僕たち本物だよみたいな、
うんうんうん、
でもそんなホールにね、コメ、うん、ツアーに行くんですけど、小さい小さいホールしか用意されてなくって、挙句ガラガラだし、
スーパースターだったの
に、スーパースターだったのに、昔はその高級ホテルとかに泊まらせてもらったのが、うん、ものすごいなんかちっちゃい汚いホテルに泊まることになったりとか、
ここなのみたいな、
そう、そのツアーをアテンドしてくれた人も、もうしょうがないじゃないとか言いながら、
うん、
そんなホテルでも2人腐ることなく、こう2人でよし、じゃあちょっと こんなガラガラのホールでやるのは忍びないからね、僕たちもうちょっと宣伝頑張ろうよって言って、はい、その地方の新聞の記者さんとかを読んで宣伝プロモーションをしたりとか、
はい
ね、それもサービスカットとかもう昔の往年のギャグとかをこう出し惜しみすることなくジャンジャンする、
うん、
でそんなんしていったらだんだんお客さんが増えていって、最後ロンドンでのツアーも決まったりして、
すごい、
そうよし、じゃあアメリカからちょっと嫁さん呼んできて、
うん、
もうロンドンでバーッとやろうぜと思った矢先にちょっとした口喧嘩から大喧嘩に発展してしまって、よし俺たちこんなんやめてやるって言ってコンビ解散の危機になるんです。
大変、
うん、でそのコンビ解散の危機になったままでもラストステージが決まってるからそこに出なきゃいけない、うん、果たしてそのラストステージの幕は上がるのか、そういった作品になってるんです。
いや実は私もあのちょっと先にですね、
うん、
見させていただいたんですけれども、
う
んうん、まあ、コメディということで、まあ、チャップリンとかの時代をちょっと進んだぐらいの時代設定ですか、
うんうん、そうなんです、これ時代がね1950年代の設定になってるんですけど、うん、
はい、
実はあのほんまに言ってたローレル&ハーディーっていう実際のお笑いコンビの物語なんですね、うん、でじゃあそのローレル&ハーディーってここの名前にピンとくる人はね、あのよっぽどのお笑い好きか、
う、
うん、あのお年を召された方かっていう感じなんですけど
うん、うん、
あの実際にいらっしゃった方たちで、あのサイレント映画からトーキーに変わった時代に活躍してた人なんです、
はい、
であの今すごい時代になったもんで YouTube でね彼らの昔の映画が見れるんですよ、そのトーキーの映画を。で僕もそのザ・ミュージックボックスっていう映画を20分ちょっとぐらいのね短編なんですけど見たんですよ。あのピアノをね丘の上の豪邸に運ぶっていう映画なんですけど、
はい、
いわゆるベタの宝庫なんですよ。こう途中まで運んではこうおまわりさんにこれ何を運んでるんだって言って振り向いた瞬間ピアノがズドドドーンと落ちていくみたいな、そうそう、お水にザブン入ってしまったりっていうようなお話なんですけど、これねアカデミー賞を取ってる作品なんですね。これが第5回アカデミー賞の短編映画賞を受賞している作品なんです。第5回、この間のアカデミー賞って第91回だったんで、
そうですよね、
そう、それが1932年の作品
な、
実際にいてたロレル&ハーディーね、彼らの晩年の物語を映画化した作品になってるんです、
うん、最初の、うん、まあ、映画が始まった頃に、
う
ん、それこそその白黒でね、
そうそうそう、
映画を撮ってるシーンとかの、
うん、
音がないんだけれども、うんうんうん、今見ても、うん、もう確実に同じ場所で笑う、
そうそうそう、
おかしくて、おかしくてっていうのに愛おしさとか人間味とかが溢れてて、
うん、
なんとも言えないベストなタイミングのリズム感なんですよね。
そうなんですよ。
だから もしかして、私は知らなくて見てたんですけど、
うんうん、
もしかしてこの人たち本当にいたのかな、そうじゃなかったとしたら、うんうん、すごい間合いだなっていうその映画一つ一つがすごくヒットしたっていうのも分かるぐらい。
そうなんです。だから今回の映画でもその実際ローレル&ハーディーが作った出演したコメディ映画っていう、そこで演じられたネタがね今回の映画にも散りばめられてるんです、
うん、
だからケイちゃん見てくれたそのボケツッコミであったり、はい
は
い、
うんうん、
そういったネタの全てが実際に彼らが演じてたネタになってるんですね。でどっかでこう見たことあるネタだな、ベタの宝庫だなと思ったのも、
うんうん、
当たり前で、実はそのドリフターズの8時代全集合とかね、
はいはい、
ドリフターズのあのコントもなんかこの映画を下敷きにして作られていたらしくって、
一つ私舞台上のやつあれかなっていうの今
あった
あって思いましたそうか、だからもう言ったら私たちがもう楽しんでいるお笑いの元祖みたいな二人組なわけですよね。
で実際ローレル&ハーディーもダンスもした、うんうん、面白ダンスとかもしたんですよ。映画の中でもあったんですけど、こうちょっとやる気のなさそうなダンスなんですけど、下手うまいまで言うところの感じなんですけど、これドリフで言うところのヒゲダンスだったりね。
なるほどね。
そうそう、
ダンサーではないんですけど
そうそうそう、
みんながすぐ真似できそうで、うん、なんともそこまでうまくできないみたいな良さがね、確かに。
で実際そのボケとツッコミ、今まではそのチャップリンだったりバスター・キートンがピンの芸人さんっていうのかな、コメディアンだったのが、
はい、
いわゆる片方がボケて片方がツッコむっていうことをやり始めた2人なんですって、う
ん
う
ん、へー、元祖なんですね。
そうだからすごいデジャブっていうか既視感というか、映画の かで彼らがコントを繰り広げるんですけど、ものすごい見たことあるしめっちゃおもろいんですけど、やっぱりその元になったネタっていうものなので、そりゃ面白いじゃん。
そう、すっごくシンプルなんだけれども、この2人にしか出せない間合いとおかしさがあって、でここまで言っているともう爆笑映画かと思われると思うんですけど、これがもう切り口がこう栄光が薄れたというか、そう忘れ去られてからっていう、
っていうところが話のミソなんですよね。
私喜劇を見ていて、こんなに温かくなんか愛おしく後半ずっと泣いたの初めてです。
そう、それまでがね面白かっただけに、そのこれ実際にあったドラマらしいんですけど、本当に映画的なドラマ、2人で仲違いしてもうやめてやるって言いながらも、でもねそのステージは待ってるわけだから、でも2人でそのやらなきゃいけない、でもそこでもこう舞台の上でもこう喧嘩したりとかもしちゃうし、そういったすれ違いとかも抱えながらも2人やっぱどっかで信頼してるんですよね。心は通じ合ってる、間合いはもうね、他の人に押し量ることができない間合いを持っていたりするんですよね。
なんかだからパートナーっていう意味で言うと、まあ、夫婦のようなパートナーにも感じられて、いて当たり前だから、まあ、言ったら ありがとうをちゃんと言ってこなかった夫婦みたいな感じ、
そんな感じね、
ね、ね、なんかでもいないとこもあるし、
そうなんですよ、
急にあこいつがいたから俺はこうだったのかっていうのが見えてくる時に、もう溢れる涙が止まらなくて、
ね、
この信頼関係と2人の愛情があったから私はあんなに最初から笑って、あんなに楽しんでたんだって思ったら、もう奇跡のような2人組だなと思って、
今なんか思い出して涙を出すってけど大丈夫ですか。
本当に良かったです。
いやで僕たちがねこうやっていくらいいって言っててもあれなんですけど、これ、実際に賞とかでも評価されていて、ゴールデングローブ賞にもね主演男優賞でノミネートされたり、イギリスのアカデミー賞でも作品賞ノミネートされたりで、実際去年の秋にイギリス本国で公開されたんですけど、すごい高く評価されていて、ボヘミアン・ラプソディとかアクアマとかメリポピンズとかを差し置いて初登場1位獲得したぐらい、もう作品にも間違いなんか面白いっていう、皆さんお墨付きがねついてる作品なんですよ。
それでまたあのねカメラのカメラワークもすごくよくって、そういうなんかあの私たちドリフっていうのは、客席から見てる、お茶の間から見てるでしょ、
見てる感じ、
でもそのまだガラガラの客席とか、そしてもうすごくたくさんの人がもう揺れるように笑ってるのとか、
から、ね、
でその相方から見た相方みたいなのとかが映って、だからいつの間にか自分も思いがすごく募るのね、
なってきて
本当に良かった。
本当その背中越しにガラガラの観客を映す、最後にこういっぱいのところを背中越しで2人がこう踊る、
そう
でもその踊る背中にはいろいろこう物語っている背中をバックショットでね映すんですよね。
この相手と一緒に歩んでこなければこの景色は見れなかったっていう、
そうこのラストシーンなんですけど、その今年のアカデミー賞をやってた時に、あのクイーンが最初バンドで、やった後にあのいろんな映画のいいシーンをこうつなげてドラマみたいなの作るじゃないですか、あれのおうち、オーラスの映像がこの映画のラストカット使ってたんですよ。びっくりして、あこの映画このラストシーンはと思ってうるってくる。
いやもう絶対なんかねちょっと興奮しすぎてなんかもうちょっと冷静に紹介すればよかったかなとは思ったんですけども、本当に温かい涙に包まれる、感動して、そして笑いもたくさんありますんでね、皆さん映画館で楽しんでいただきたいと思います。僕たちのラストステージ、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちら4月の19日金曜日から、神戸国際松竹大阪ステーションシティシネマほか全国公開となります。
ぜひとも皆さん映画館で素敵な人生そして愛に出会っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は菅野拓也さんに僕たちのラストステージご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。